芽生えファーム十人十色の耕し方。芽生えファームでの作業は様々。現在芽生えファームの利用者は10人ほど。種まきから収穫までの農作業全般と野菜の洗浄や袋詰め、販売も行っています。農業は細かい作業から力仕事まで就業に向けての様々な作業を経験できるのがいいところ。さらに時期によって栽培する野菜や必要な作業が異なります。ここでの作業は週に2回、それぞれ2時間ほど。福祉事業所での雇用時間は4時間ほどなので、医師などから就労時間を制限されている場合の受け皿としての役割も担っていて、利用者への工賃は、障害者アグリ雇用推進協議会から支払われています。一人一人に寄り添う農業ジョブトレーナー。芽生えファームで活動している農業ジョブトレーナーは15人。一人当たり月に1回から2回ほど作業を支援しています。ここではトレーナーの研修も行っています。基本的に1対1での支援となりますが、誰が誰を支援するかは偏らないようにしています。これは利用者ができるだけいろんな人との関わりを持てるようにするため、農業ジョブトレーナーには、作業の日の朝にこの利用者にこういう作業を教えてくださいと依頼しています。もちろん、男性が苦手な利用者には、女性のジョブトレーナーが対応するなど、利用者に合わせて担当者を決めています。また、利用者は複雑な作業が苦手なことも多いため、1日に同じ作業を担当しますが、必要に応じて異なる作業を組み合わせることも。こうした場合も、農業ジョブトレーナーが一人一人に寄り添いながら丁寧に対応しています。写真1枚。トレーナーと利用者の息はぴったり。農業ジョブトレーナーと利用者が共同で種まきをしている様子。写真終わり。利用者3人の紹介。福西和美さん。福西さんの顔写真があります。人間関係に悩み、だんだん鬱の症状も出てきて、最初は家の外に出ることが辛かったのですが、ジョブトレーナーの皆さんがいつも笑顔で迎えてくれるので、芽生えファームに来ることが本当に楽しみになりました。人付き合いは苦手でしたが、今ではスタッフやジョブトレーナー、他の利用者とのコミュニケーションも楽しみの一つ。常に誰かが笑っている笑顔が絶えない場所です。笑って仕事もできるようになったので、一段階上の仕事もしてみたいです。平島康之さん。平島さんの顔写真があります。家に引きこもっていましたが、芽生えファームでしっかりと体を動かすようになり、夜もぐっすり眠れるように、今は前向きな気持ちで家を出られるようになりました。どんなに簡単な作業でもジョブトレーナーさんが褒めてくれるのが嬉しくって。無理せず自分のペースで取り組めるので大変と感じたことはありません。まだ不安なところも多いのでしばらくはここで作業を続けていきたいです。少しずつでもいいのでステップアップしていけたらいいな。川沢博樹さん。川沢さんの顔写真があります。働くことに対して不安があったのですが、農業関係の学校に通っていたので、芽生えファームでは学んだことを活かせると思いました。芽生えファームに来るまでは夜眠れなかったり、食欲がなかったりしたのですが、ここに来るようになってからは十分睡眠をとれるようになって、もりもりご飯を食べています。仲間とたくさん話ができることも嬉しいです。精神的にも身体的にも安定してきたら、 福祉事業所で働いて、最終的には農業に関わる会社に勤めたいですね。農業ジョブトレーナー、4人の紹介。林新さん。林さんの顔写真があります。定年後、社会貢献できればと養成講座に妻と参加。自分の子供にも障害があるので、これまでの経験も活かしながら利用者さんに接しています。ただ、一方的に農作業を教えるのではなく、互いに教え合っている感じですね。山村春子さん。山村さんの顔写真があります。草を抜いていると近くの玉ねぎも一緒に抜いてしまった私。こんな風に抜けてしまうからきちんと押さえて抜こうね。と利用者さんに伝えて一緒に笑って、失敗も共有しながら楽しく作業しています。笑顔があるとほっこりしますよね。木賀理恵子さん。木賀さんの顔写真があります。利用者さんと互いにできたことを共有して一緒に喜べるのがとても嬉しい。すべてを手伝うのではなく、適切に声をかけられるよう気を配っています。この活動で自分も成長できるし、私の生きがいにもつながっています。小松義直さん。小松さんの顔写真があります。実家は農業をしていて、福祉施設にも勤めていたので、ちょうどいいなと。まだトレーナーになったばかりですが、利用者さんの作業の手際の良さには驚かされます。一人一人に応じた接し方ができるようになるのが目標です。